おはようございます。ただいまから2023年6月11日の第三礼拝をお捧げいたしましょう。前奏のうちに心を静め、神様を待ち望みましょう。聖歌604番を持って主を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。恵み深く清い天の神様、私たちを礼拝者としてこの場へと招いてくださり感謝します。先週は大雨により教会が浸水し、その後片付けの日々でした。グランドに濡れてしまった書棚やロッカーを ゴミとして捨てなければならない現実を見、全部が水に浸かったわけでもないのにもったいないなと思いましたが、そのまま使った場合は後からカビや腐敗が起こり、どんなことになるか、そう思った時、神様は小さな罪をも放っておかれないお方であることを示されました。私たちの心の奥にある、これくらいはいいんじゃないを神様ご自身が引っ張り出して捨てなさいと言われた思いでした。世の価値観で判断したり、隣人を傷つける言葉遣いになって、そんな私たちの姿を主の前に悔い改めます。罪を罪として自覚することができるように助けてください。今回の試練を通してヤコブが語っているように、私たちも忍耐をもって成熟したしもべを目指したいと願っています。この朝、会堂に集められて捧げる祈りや賛美は、私たち自身の努力で成しているのではなく、ただただあなたの憐れみゆえと知りました。あなたの御旨を御言葉から教えていただき、今週の歩みを始められる恵みを感謝いたします。霊と誠をもって捧げるこの礼拝をお受け取りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをご一緒にお捧げいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。
おはようございます。2週間ぶりにこの礼拝堂でまた共に礼拝を捧げられることを本当に感謝です。先週はこの礼拝堂で礼拝を捧げることができませんでしたけれども、多分この会堂が建造されてから初めてのことじゃないかなと思います。ではまた再びこうして共に集まって礼拝を捧げられること感謝です。では聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書を開いてください。新約聖書エペソ人への手紙3章20節から21節の言葉になります。エペソ人への手紙3章20節から21節の言葉です。お読みいたします。エペソ人への手紙3章20節から。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光が世々限りなく常しえまでもありますように。アーメン。 ついに使徒パウロの祈りが結論に至りました。この20節に、私たちのうちに働く御力によって私たちの願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方という、この父なる神を描写しているこの表現ですねを見てみてください。ものすごい表現だと思いませんか。ここまで使徒パウロはこの手紙の受け取り手対象であるエペソの教会の人々に語りかけるように祈ってきましたけれども、この祈りの結論に至って突然その対象である人々から一旦こう目をそらすかのような、目をそらさずにはいられないかのような感動に包まれて、一人で独白するかのように祈りを捧げています。これまで確かに使徒パウロ先生はエペソの信徒たちという対象に向けて、私が知っていることをあなた方にも知ってもらいたいし、私が受けている恵みをあなた方にも受けてほしいと望んでいる、そのためにはこのことについて、あのことについてしっかりと明確に把握する必要があるし、把握できていないから恵みが恵みだと思えないんだというように、こう語りながらまた祈ってきたのに、突然こう窓の外に目を向けて、向けたと思ったら、一人でこう目をつぶりながら感動と興奮に包まれ浸っている先生のように見えるんですね。つまりここまで人知をはるかに超えたキリストの愛を知り、その愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかを理解することができ、神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますようにとご自分で言っておきながら、その自分で口にした内容がどれほど豊かなもので、ものすごいもので、奥深いものなのかをこと新たに感慨深げに、こう悟らされてるんですね。自分で言った言葉のその内容がとんでもないことだなというふうに、こう自分で感動してるんです。人知をはるかに超えることを知るようにされたこと、人知をはるかに超えることとはキリストの愛であるということ、そしてその人知をはるかに超えるものが私たちにどのように可能になったのか、その驚くべき過程と内容について祈ることができ、その祈りに余すところないどころか、祈りをはるかに超えてすでに与えられているという大きな恵みに、私たちキリスト者が入れられているという事実に改めてこう圧倒されてるんですね。このパウロの独白のような祈りは、使徒パウロ自身の経験に裏打ちされた実感の伴った告白でもあります。3章7節に行ってみたいと思います。エペソ3章7節ですね。エペソ3章7節から、私は神の力の働きによって、私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に仕えるものになりました。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、また万物を創造した神のうちに世々隠されている奥義の実現がどのようなものなのかを、すべての人に明らかにするためです。計り知ることをできない富というキリストの愛が私にまで、この私にまで及んだだけでなく、この神の豊かさをイスラエルの民たちではない異邦人に伝えるという、誰もやったことのない大仕事を、すべての生徒たちのうちで最も小さなものよりも小さな私に神様はお任せになった。最も優れていて、最も能力があって、最も賢い者たちでさえも到底やり遂げることができないようなことを、最も小さな者たちよりも小さくて足りなくて足りない私を用いて神様はやり遂げなさるとお決めになられたということ、そしてその述べ伝えたことを信じるならば、誰でも誰でも
その恵みに預かることができるという何にも勝って喜ばしいと言いましょうか、人間の願うところや思うところを全てをはるかに超えて行われる神様のそのユーモアセンスあふれるご決心にパウロはただただ感動し感謝しひれ伏し賛美を捧げる、賛美をせずにはいられないという結論に至るんですね。私たち全てのキリスト者の人生自体が、私たちが私たちの力で生き抜きやり抜きまた成し遂げることなんかできないですね。だからこそとてつもないキリストの愛の広さだったり、長さだったり高さだったり深さだったり、その満ちあふれる豊かさにまで満たされるようにと祈るしかないんですね。もうすでに約束されていることではあるんだけれども、それでも祈るんです。なぜかややもすると見失い、分からなくなり忘れてしまうから祈るんです。パウロは今自ら及んでいる恵みに今一度こう事新たに感激をしています。私が土浦恵み教会の主任牧師として建てられてから4年が経って5年目になりましたが、その重責から逃れたくて何度主よどうか僕を殺してください、あの牧師先生の方が、この牧師先生の方が適任です、もう限界です、もう無理です、もうやれませんとつぶやいてきたことか分かりません。でもその度ごとに能力もなく持ってるものもなく自分勝手で体ばっかり大きくて何にもない短気なあなたを置いてくださっておられるのは神様なんだし、あなたがやりたいと言ってやれることでもなければ、やりたくないと言ってやらなくていいことでもなく、全てが神様の主権で、あなたがあなたの人生の主役じゃなく神様の豊かさが現れるための人生なんだから、で本当のところあなた自身も本心はやり抜きたいと思っているでしょ、神様がはいそこまでとおっしゃるまでやるのと、私の人生で一番近くにいる女性が的をついた厳しい話を優しい笑顔で何度も話し諭してくれました。今でも諭してくれています。こんなものを立てておられるのは神様なので、どうかご容赦ください。パウロ先生みたいな方がご自分のことを最も小さいものよりも小さいとおっしゃったならば、私などはチリ以下ですね。だからまさにキリストの愛の豊かさにまで満たされる過程に入れられているとしか言えず、そこに私自身のプライドなどというものの入る余地なんか1ミリもなく、私の願うところや思うところの全てをはるかに超えて行われる神様の御業そのものだと、私自身の人生が神の御業そのものだというほかありません。今回の大雨によるこの教会の水没もまさにその通りですね。大変ですし苦しいですし辛いことでもありますけれども、それ以上に、本当それ以上にこの時だからこその恵みを今享受しています。キリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されているという御言葉がずっと体中を響き渡ってますね。でずっと反芻しています。皆で心を合わせて思いを一つにして汗水流しながら互いのことを気遣いながら、朽ちることをないキリストの体を立て上げる神の御業の麗しさを体験させていただいております。そのこう表情とか姿のすべてが、すべてがベストショットですね。まさに私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において キリストイエスにあって栄光がよよ限りなくとこしえまでありますように、アーメンという御言葉通りですね、今日の御言葉通りのことを経験させていただいております。ここで一つ皆さんにご質問したいと思うんですけれども、私たちと神様、どちらがより熱心だと思いますか？私たちと神様、どちらがより熱心だと思いますか？なんやかんや重苦しくて心配で、こうもどかしい祈祷課題があって急を要してイライラして焦っている問題がある人ほど、神様は寝ておられて黙っておられて知らんぷりしていて、こちらは懸命に戸を叩いていると思いがちですね。でも違います。往診に来てほしいと病院の扉をこう叩いているのに、医者はもうすでに家に行っていて注射を打って治療はもうすでに終わっています。一人で病院の扉を開けてくれないと取っ手にしがみついてこう騒いでいますけれども、家に帰ってみてください。イエス様はとっくに来ておられて奥の部屋で待っておられます。家主がなかなか帰ってこないので首を長くして待っておられます。神様と私たち、どちらがより熱心でしょうか？それでも私たちの方が熱心でしょうか？使徒パウロの祈りに現れるその感激がこうお分かりになりますか？こう感じますか？そうか、神様が私たちのために主イエス・キリストを送ってくださり、聖霊なる神様を送ってくださり、聖霊なる神様を私たちのうちに住まわせてくださり、私たちが何をどう祈ればいいのかも分からずに、ただただそのもどかしさをぶつけるようなつぶやきのような中にあってさえも、神様と神様の約束と神様の清さと義を思い出させてくださり、私たちを相手にどんな手を使ってでも何としてでも私たちをもってして栄光と義の栄冠をかぶるその座にまで導き上るために、私たちを揺すぶっておられるのだなとパウロは悟るんです。そしてこれを悟ったパウロは今牢獄にいます。まさにどんな手を使ってでもですね、囚人としてパウロは今牢獄にいます。私たちのこう歩みを振り返っていますと、神様がどれだけ私たちを揺すぶって介入されて思い出させて要求してこられたことか、一度や二度ではないですよね。神様は私たちに訴え、私たちの訴えに顔を背けなさったことも、無視した試しもございません。私たちの訴えに対する応答の見た目だったり外見が違うことは多々ありますけれども、その内容とか内実はいつも私たちの訴えよりもはるかに勝ったものであるはずですね。もしかしたら勝っていることがまだ今は分からないかもしれませんけれども、過去の経験だったり事例だったり聖書の記述からしますと、必ずや神様のお与えくださるものは私たちの思いや願いよりも勝っています。神様は私たちのうちに、私たちの中にもうすでにお働きになっておられますね。私たちが先に従っていったのではなくて、神様が先に来られてすでに私たちを揺すぶっておられ、今日の聖書の御言葉に直面するようになさり、御言葉の約束を私たちに今一度お与えくださり、チャレンジしておられます。だのに私たちは神様のそのチャレンジをまともに感知することも悟ることもできないので、精一杯の祈りだというのが、神様、腰痛がたまらないのでこの腰痛さえ良くしてくださったらもう他の願いはありませんから、神様、どうかうちの子を良い学校へと導いてくださって、良い職場へと導いてくださって、良い人と出会い結婚できればもうそれ以上の願いはございませんから、あの目障りな人だけを何とかしてくださったらもう他に何もいりませんから、神様、いや普通でいいんです、波でいいんです、 人並みに生活できればもうそれ以上のことは望みませんから、どうかお願いいたします。神様、あの新しい機種さえ手に入ればもうそれだけでハッピーですという要求ではないでしょうか。すると神様は、子よ、それだけでいいのか、それだけであと残りは何をしようとしているんだいと、神様が私たちにもどかしさを覚えておられるということですね。その神様の心の内を描写している祈りの言葉が、まさに私たちの内に働く御力によって、私たちが願うところや思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできるお方という、その言葉ですね、その言葉に秘められた思いですね。神様は私たちの考える最高よりもはるかに勝るお方です。たかだか家内安全、五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄、商売繁盛、安寧長寿程度の願いを持って、神様を貧しく貶めてしまうのはやめませんか。やめましょう。私たちの貧しさに従って神様を貧しくしてしまうのは我慢ならないことですよね。神様はその程度で満足されるお方ではありません。どうかこのコロナ禍の切れっ端みたいな状態を、水害からの復旧を何とかしてくださったら、なんと素晴らしいことでしょうという要求程度のお方ではなく、すべてをはるかに超えて行うことのできるお方ですね。結局私たち自身に問いたださなければならないのは、私は果たしてどれほどに神様のことを知っているのだろうかということです。皆さんは神様をどういうお方だと思っておられるでしょうか。神様についてどれぐらいご存知でしょうか。神様とは誰でしょうか。どなたでしょうか。私たちすべてが結局のところ、この質問に直面するんですね。じゃあ私たちが知っている神様はどういうお方なのか。多くの方々が、人々が知っている、またはこう思っている、願っている神とは、比較的平穏無事に生活しているときにはじっとしておられ、一人ではどうすることもできなくなってしまったピンチの時に呼ぶと、特急列車に飛び乗ってやってくる実家のお母さんのような存在ではないでしょうか。もちろん神様、そういう面もおありですね。でもこれは違います。それが神様の全てではありません。ほんの一部ですね。神様をそのような形で私たちの人生から追い出して、神様のことをそのような形で私たちの人生から追い出して、神様の道からを私たち自ら制限してしまいました。助けを求めたとしても、まず自分ですでにやってみて、あと一段届かないから、神様どうか助けてくださって、今こう足元にブロック一つ入れてくださればそれで OK ですから、というように、神様を私ごとに動員させるかのようにしているから、キリストを、神を信じているという信徒の生活が貧しいのではないでしょうか。私の願いに神様を動員させることを偶像崇拝と言います。神を信じている者、キリストを信じている者は神に従う、これが信仰ですね。だからパウロ先生自身も、何とか神、何とか神を崇めることが偶像崇拝だなんて一言も言いませんでした。イエス様もそんなこと一言も言いませんでした。貪欲が偶像崇拝だって言いました。私たちの祈りの大部分は、すいません、申し訳ないですけれども、くだらないと言いましょうか、取るに足りない、 無用で余計な内容に満ちているように思います。神の満ちあふれる豊かさと比較しますと実に下世話な要求ばかりですね。それをあたかも命がかかっている唯一のことであるかのように祈ります。神様、他のことはいりません。これだけ叶えてくださったらもう他にはいりません。なんでこんな祈りばかりが出てきてしまうんでしょう。神様が私たちに約束してくださったことがどれだけものすごいものなのかをよく分かっていないから、あたかもそれを放棄しているかのような言葉を祈りを口走ってしまうわけですよね。歴史の中で信仰ゆえに殉教したキリスト者たちがこうたくさんいますけれども、じゃあ彼らがなぜ殉教ができたのか、なぜ殉教が可能だったのか、なぜ殉教が可能なのか、私が両目をめぐり出されても、私が逆さ十字架にかけられたとしても、私が火の燃える炉の中に投げ込まれたとしても、それらは神様が私たちに約束して与えようとしておられるものとは比較にならないからですね。だから喜んで死を選択していったんです。私たちは今手の指一本、手の小指一本、足の指一本のために神様がすべて約束してくださっているものを放棄しているような貧しいところへと入っているのかもしれません。ここ最近といってももう10年以上になると思いますけれども、アメリカの教会や牧師や神学者たちの中で、果たして私たちが追求してきた教会成長とは神様が望み聖書が語っているものだったのだろうか。まともに神様のことを、聖書のことを語ってきたのだろうか。耳に心地のいい話ばかりをしてきたのではないだろうか。世の中の資本主義は物質主義的価値観に染まった信仰しか示せず、持てていなかったのではないだろうかという懐疑心が生じています。これはアメリカの話だけではないですよね。日本でクリスチャンやっている私たちにもそっくりそのまま当てはまることですよね。私たちが覚えておかなければならないことは、神様が私たちに約束してくださっているものは私たちが到底想像することもできないものであるということですね。聖書に記録されているすべての内容は神様が私たちに向かってどのような計画を持っておられ、何を約束しておられ、それがどれだけものすごいものであるのかということです。それなのに私たちが今必要なものが何で、それをどのようにすれば獲得することができるのかというところだけにとどまって、その場所から見えることだけを聖書の中に見落とします。考えてみてください。創世記から聖書をこう例えばこうずっと読み始めて、読み進めていきますと、必ずやレビ記で引っかかりますね。もちろんレビ記は難解な書物ですし、私たちは何の話だかさっぱり分かりません。こんなにつまらない本があるのだろうかと思えてしまうような書物かもしれません。どうやって全焼の生贄を捧げて、どうやって穀物の捧げ物を捧げて、どうやって代償の捧げ物を捧げて、どうやって罪の清めのための捧げ物を捧げてと、生贄を捧げることがずっと永遠と続いていきますけれども、神様はそれが重要だからお書きになりました。なのに神様が重要だとおっしゃるのに、私たちは重要だと思いません。レビ記と、もうちょっと加えてエゼキエル書とヘブル書がない聖書を神様くださいと祈る始末ですね。もしレビ記のない、エゼキエル書のない、ヘブル書のない聖書が発売されたら、もっと聖書が売られて読まれるようになるかもしれません。いや、もっとですね、皆さんが私たちが好きな言葉だけを集めた聖書集めたら、その聖書の厚さどれぐらいになると思いますか。よくて 3,4 ページぐらいでしょうか。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば扉がぶっ壊れて開かれます。 右の方を打たれたり左の方も差し出して、そして診断書を出してもらいなさい。いいですね、分かりやすくて合理的で。でもそのような聖書はございません。そんなんだから聖書がつまらなくて、そんなんだから神様が分からなくなって、自分の考えたい願っているイメージの神様を新たに作り出して、その自分のイメージの神に自分の望みと願いをぶつけます。聞く耳は持ちません。神様何なんですかと訴えたところで、神様は何なんですかと言われたところで、私はもうすでに聖書に語っているでしょとお答えになるだけですね。例えば申命記28章などをこう見ていますと、私があなた方に与えた地にこれから入っていって、そこで暮らしていく中で、自分たちなりの面白みや自分たちなりの趣向や自分たちなりの目に良いと思うことばかりで私をあなた方の人生から捨て去るならば、速やかに滅びる。そしてあなた方はあなた方の子供たちを喰らうようになると書いてありますけれども、その通りになりました。本当に神様を捨てたら自分の子供を喰らうようになりました。実際に彼らは子供の肉を食ったんです、イスラエルの民たちは。で、今の世の中、そういう世界があるかもしれません。でも世の中見て、自分自身を見てもそうですけども、あ、喰らわれながら育ったなと思います。で、今も子供を喰らうシステムを作って、その中で生きてるなと思いますね。それなのに私たちはそういう箇所は読みたがらないですね。読んだとしても聞き流しますし、自分とは関係のないことだと知らんぷりをしますし、読みたい、聞きたい、信じたい、受け入れたい、受け入れられるところだけを読みます。するとどういうことが起こるでしょうか。天におられる父なる神様はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。だから願ったら与えられたけれども、与えられたものの下敷きになってしまったというような話を、そういう人をお聞きになったことはないでしょうか。イスラエルの民たちがまさにそうですね。私たちいつの時からか神様の約束について自分勝手に解釈をして主張をしておきながら、むしろ神様に大口を叩くようなことに慣れてしまってはいないでしょうか。神様について私たちあまりにも知っていないですね。私たち神様のことを知らなければならないですね。まさしくこの点について神様は聖書のどこの箇所を通してでも最も重要な問題として、その読み手に聞き手に覚醒を促すかのように語りかけておられます。ホセア書の6章に行ってみたいと思います。ホセア書6章、ダニエル書の次ですね。ホセア書6章、ホセア書の6章1節から読んでいます。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。主は2日の後に私たちを控えらせ、3日目に立ち上がらせてくださる。私たちは見舞いに生きる。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。神様はお変わりになりません。どんな嵐の夜でも、闇深い夜であったとしても、夜明けがやってくることを妨げることができないように、主は暁のように変わりなく確かに現れなさる永遠なるお方ですね。神様なんでですかという言葉を口に出すこと自体が私たちの方こそ間違っていることを表していると 聖書は言いますね。私たちの方こそ間違っていて、私たちの方こそ分かっていないんですね。神様のことを分かっていません。神様は確かに私たちに勝利と歓喜と平和を約束してくださいました。ではなぜ私たちの日々の暮らしに勝利と歓喜と平和がないんでしょうか。なぜ神様は私に平和がないんですかと、だだをこねたところで私たちの方がどこか間違っているからですね。もちろん困難とか苦難とか苦しみがないなんてことは聖書は一言も言っていません。同じクリスチャンでもこの上ない困難と苦しみの中にいたとしても平和を失わない者たちがいます。満足と賛美と感謝を忘れることがないキリスト者がいますね。石を投げてステパノを殺そうと血眼で躍起になっている人たちよりも、その石に打たれて今まさに死んでいこうとしている、そして実際に死んでいったステパノの方がはるかに平和で平安で天の御使いの姿のように顔が輝いていたっていうんです。私たちがもうすでに与えられている平和を失ってしまうのは、神を、愛を、愛を、神がどれだけ私たちのことを愛しておられるのかを知っていないからですね。愛とは死をも超えるものです。そして、死は人を引き離す最大の人間にとっての敵だということは否定できない事実だと思いますけれども、愛はその死をも超えますね。あのシェイクスピアのロミオとジュリエットの話がありますけれども、その中でジュリエットが薬を飲んで仮死状態になっていることを知らずに、ロミオは本当に死んでしまう毒薬を飲んでジュリエットを追いかけるようにして死んでしまいました。でその仮死状態から目を覚ましたジュリエットはロミオが死んでいるのを見て、今度は本当にロミオを追って死ぬと本物の毒薬を飲んで死んでしまいました。死を勝る愛ですね。死が目の前にあるならば、その死さえも追いかけている、いくのが愛の性質ですね。そんな神様の愛を私たちの信仰生活の中でどれほど認識できているでしょうか。神の約束についても同じです。その愛なる約束についても私たちあまりにも知ってはいないのではないでしょうか。何か自分に不利益なことが起こったり、嫌なことが起こったり、気に入らないことが起こったり、落ち込むようなことが起こったり、思う通りにことが運ばなくなったりすると、ポップコーンのようにあっちに飛びこっちに飛びしながら、神の愛がどこにあるんだと、神様なんかいないと、私の人生における神の計画とは何なんだと、自分の意思でどこかに跳ねて飛んでいってしまったはずなのに、なぜだか全部を神様のせいにして、または人のせいにして怒っています。それでも神様はあっちに飛びこっちに飛びしている私たちのところにまで来てくださって、そのレベルまで合わせてくださって、私はあなたの弱さを知っているし、あなたに同情できる、あなたはちゃんと私の手の内にあるし、私の計画の中にあると話しかけてくださいますね、おっしゃってくださいますね。結局私たちの問題は何かと言いますと、天の御国よりも神の国よりもこの世の方が好きで、この世の中のことを愛していて、どんなに年数が経とうとも、この世との熱い恋愛感情が冷める様子はないということです。首根っこつかまれて教会に引っ張られてきても、また聖霊の促しによって教会に足を運んだとしても、聖書の御言葉は上の空、眠くて仕方がありません。でも山を越え谷を越え川を越えていかなくちゃならなかったとしても、世の中に対する恋焦がれる思いはつきません。眠くなんかならないですね。 だから神様はホセア書6章にあるように私たちを引き裂き打ち2日間死んだままにしておくようなところを私たちに通らせるしかないんですね。何のために？世に抱いているその恋愛感情は蜃気楼よりも実体のない儚い空でしかないことを気づかせるためですね。私たちに約束されているものはこの世のことではなく神の国のことだということに改めて気づかせるためですね。ルカの福音書の18章に行ってみたいと思います。ルカの福音書18章24節から。ルカの福音書18章24節から。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。この話は金持ちは神の国に入ることができないけれども貧乏人ならば神の国に入ることができるというような意味の話ではありません。富を持つ者とか金持ちというのはいわゆる私たち人間社会が作った能力のある人だったり立派な人だったり、優れた人を指す言葉であって、どんなに能力があろうとどんなに立派であろうとどんなに長者番付1位であろうともそんな人間のものでは不可能だというのが神の国に入るという救いであって永遠の命であるということですね。永遠ということに関して私たちにできるものは何にもないというんですね。だからイエス様は27節で人にはできないことが神にはできるのですとおっしゃったわけです。神の国に入るというとてつもない神の約束において私たち人間にできることは何にもありません。御国を受け継ぐという神の約束は私たち人間が足したり引いたり形を変えたりできる限りのあるこの世の中のことではなく世をはるかに勝って凌駕する比較にもならない永遠に関することなので私たちには何にもできません。ただただ神の恵みですね。じゃあその神の恵みである神の国はかの日に入るところだから今の生き方には何の関係もないのかというとそうではないっていうんです。パオロが言うしイエス様が言うし聖書が言うんですね。あの残虐であの頭でっかちで全てのキリスト者たちをとっつかまえて殺すんだと躍起になっていたサウロをパウロに変えて神の国を生きるものとしてくださいました。この世にあってこの世を生きるのではなくこの世にあって神の国を生きるものへと変えなさり、パウロ自身もこの世にあってこの世を生きるのではなくこの世にあって神の国を生きようと努め、その結果神の国の平安と平和を享受しました。それがエペソの教会の人々に、そして私たちに、パウロが持っているものが私たちにも、エペソの教会の人々にもあるようにと祈って、また祈っているうちに自分がその恵みの入れられているという事実に再びこう魂が震えてるんですね。それが今日の祈りのパウロの言葉です。パウロの祈りの言葉です。人と人との間にある隔ての壁を打ち壊し、十字架の血潮によって二つを一つにし、神に敵対して生まれながらに身怒りを受けるべき子らであった私たちが神の子とされ、神の満ちあふれる豊かさにまで満たされ、そしてその過程において私たちの願うところや思うところのすべてをはるかに超えて行われる方が私たちの父であるということを忘れないでいたいと思うんです。 そしてだから世を愛すのではなく神を愛しましょう。このパウロの感激の独白が私たちの祈りとなるように生きようではありませんか。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちが想像することも言い表すことも全くできない人知をはるかに超えたことをイエス・キリストを通してなしてくださり、そして私たちに約束をもお与えくださいました。その約束を私たちの心に秘めて、あなたのご計画に従って歩んでいくために選び出されたのに、世の宗教と変わらない、世の信仰と変わらない、私が願う世の中の目の前にあることをなすためにあなたを動員しようとする偶像崇拝を、どうかどうかあなたの霊なる炎によって燃やし尽くしてください。どうか私たちが私たちのことにあなたを加担させる生き方ではなく、あなたが願っておられる御心に従って歩んでいくことができますように、この世の中をこの世の中のように生きていくのではなく、この世の中にあって神の国を生きることができますように、そしてどんな時も私たちの願うところや思うところをはるかに、全てはるかに超えて行ってくださるあなたのことを信じ続け歩んでいくことができますように、たとえ引き裂かれても、たとえ打たれても、たとえ2日間死ぬような状態にあったとしても、あなたが生かしてくださるあなたの御手の内にあるということを信じ抜くことができますように、助けてください。感謝いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌、594番になります。ご無理のない方お立ちください。
どうぞお座りください。では2023年のテーマソング主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって栄光が世々限りなく常しえまでありますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。